ただいまから詩編65編1節から13節を通して神の川に水満ちたりと題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。はじめに9日の日、以来、緊急の入院でカテーテルの手術をいたしました。そのために、本当に主の前に取りなしの祈りを捧げてくださいました。心から感謝をいたします。新年聖会にも出ることができませんでしたが、今朝第二礼拝で久しぶりの御言葉の御用をすることができて本当に感謝をしております。皆さんは私の顔に変化があって違和感を感じる方があるかもしれません。家内が一番感じてるんですが、今回命拾いをした思いで、記念に、そして自分の戒めの意味で、ひげを伸ばしています。まだほんの少しですが、そういうことですのでどうぞご理解ください。今年の標語が神の、ごめんなさい、私たちは御霊により生き歩むということですので、御霊によって歩むということで、今日は今年の招きの言葉、最大寺の教会で招きの言葉として詩編の65編の後半の一部を読んでおります。そのことと合わせながら、そのテキストを通して、御霊に生き歩む恵みの証をしたいと思っています。証メッセージだと受け止めていただければと思います。御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。詩編のこの65編の一編にそのようにあります。御前の静けさを覚えつつ、御霊によって歩む幸いをこの1年過ごしてまいりたいと思います。今回の経験を通して味わった主の御霊に導かれて生きること、歩むことを今日そのような中で、受け止めていただければと思います。説教のアウトラインに引用されていく聖書の箇所を4箇所ほど開いておりますので、メッセージの中で、その箇所を開いて追いかけながらそれぞれ味わっていただければと思っております。祈祷会でお読みしたことですが、主よ、どうか私の命を助け出してくださいというダビデの祈り、詩編の116編を神様はお聞き届けくださいました。その時、私は詩編の116編の後半に、私は自分の誓いを主に果たそう、ああ御民すべてのいるところで、最後に主の家の大庭でエルサレムよ、あなたの真ん中でハレルヤとあります。今一度主の家のお庭で礼拝の中で主が神様の皆を称える、その御用をさせてくださることを心から願って、それを私の誓いとするということで、ここに今日も立たせていただいております。 1月11日のことでした。その日の病院で、榊原病院で朝から食前前に腎臓の血管検査をしていただきました。その日、詩編23編が心に響いてきて、4節のたとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、この箇所が特に慰めの御言葉となりました。その日は付属サムエルの幼稚園の餅つきの日です。1990年、翌年の餅つきの開始以来恒例行事でした。初めて出れなくなりました。私は若い時からこの大ハンマーを振り下ろしたり、キネを振り下ろすことについては腰や腕の使い方が慣れていて、特にいい音がするので、それで餅を何ウンスも打つことをとても楽しみにしていました。年々衰えを覚えていましたが、でも鳩さんと一緒に卒園前に一緒に、一人一人、一緒についてさあもう一年だよと送り出すことが楽しみでしたが、今年の鳩さんにそれができなくって悪いと思っています。でも西村先生がそれをしてくださって本当に感謝しています。身を引くということはこういう寂しさもあるんだなということを、そのことを通して知りました。身を引くどころか、死んでしまえば何もできなくなり、すべてが地上においては終わります。それもまた霊的な取り扱いでした。今回の診察結果はいわば突然の死期の告知のように思いました。処理が守備よくなされれば残りの人生もあるわけですが、最悪の場合は死の可能性も大いにあるわけです。その場合、1週間から1ヶ月ほどの期間で余命が告知されたという思いもありました。日頃いつでも主に会う霊の備えをすることを目指し、自他ともにそのことを宣言したものですから、この時をどう生きればいいのか自分自身に問いかけ、主から問われているように思いました。大行に騒ぎ立てるつもりは全くありませんでしたが、落ち着いて淡々とこの事実に向かい合う責任があるわけです。検査をした1月9日の夜、一人病室で寝ようとした時に、やはり主治医の言葉が耳に響いてきて、今日帰ったら今日発作があって心臓が止まってもおかしくありませんという言葉が耳に残ります。胸に圧迫感を感じています。突然の場合に備え、大切な人たちに一言書き残しておくべきではないかという思いに駆られて、身を起こして枕元のライトをつけ、メモを走り書きするようにペンを走らせました。妻の秋代への感謝と、もし突然に去る場合はそのことのお詫び。健康管理を常々しない私に、あなたは私を愛していないのと言われていましたから、お詫びのしようもありません。長男雄一、次男達也、娘の香織、その家族、そして教会の牧師長老たちに教会に対しての思いを書きました。書いているうちに思わず涙が溢れました。書いた手紙はここにあります。またいつか使うことになるでしょう。 御言葉の数々が心に迫ってきて、素晴らしい使徒の交わりの時を過ごしました。そして書き終えて聖書に挟んで、聖書を閉じた時に何とも言えない平安に包まれて安らかに眠りにつきました。担当医の話によりますと、今まで心筋梗塞が起こらなかったことが不思議なくらいで、もし発作があって倒れて病院に担ぎ込まれたら手遅れだったでしょうということでした。時々出先でもしゃがみ込んでしまう時があったことを思うと冷や汗が流れます。9日検査の後、そのまま入院で室内のトイレまでの歩行以外は全て車椅子で移動し、心臓の状態は24時間監視体制で、心電図が病院の3カ所でモニターで監視されているということでした。入院中は風呂も禁止、検査前日の8日はそれなのに日帰りで東京に行って会議を済ませて、第一便で行って最終便で帰ってくる予定、まさに晴天の霹靂です。トップギアからバックギアに入れたような思いでした。よくここまで守られてきたと感謝の思いでいっぱいです。心臓の3本ある冠動脈のうちの2本が特に痛み、極端に細くなり、時には折れ曲がり、カテーテルでステントが入らない、あるいは動脈硬化で硬くなって脆くなっている、危ないということでした。もう手遅れだということでした。しかしバイパスをつける心臓を手術が必要だと言われましたが、しかしまずカテーテルでやってみましょうということでした。入院後は糖尿病の治療を進めながら全身の検査をし、そしてカテーテルができる状況へと備えている期間となりました。長年の自己管理の不徹底を悔い改めるとともに、主のさらなる憐れみと許しと癒しを求め、信じて待ち望む日々を過ごし始めていました。その日々が死の影の谷でもあるということを覚えたわけであります。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。しかし同時にそれは緑の牧場であり、憩いの御際でもありました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴われます。なぜなら主が共におられるところは、死の影の谷であっても主の鞭と杖が私の慰めです。主は敵の前であっても食事を整え、頭に頭に油を注いでくださいます。今年の教会標語が、私たちは御霊によって生き歩むですから、御霊の油注ぎの中で私の杯は溢れていますという祝福の中に日々歩むことができます。それは病床でもそうでした。そして私の命の日の限り、主の慈しみと恵みとが追いかけてくると約束されています。それは単なる約束にとどまらず、今も日々、いえ、時々刻々現実に与えられているものでした。しかもいざまさかという時も、いつまでも主の家に住まいましょうと告げられている特権でもあります。今一度その日の餅つきをしていたら、その時心臓の発作で倒れていたかもしれない。そのどんな混乱を起こしたか、どんな大きな迷惑を与えたかと思うと、主が常にいつまでも共にいてくださるという恵みに包まれていることが実感できました。私たちは主の御言葉によって信仰の望みが与えられています。私はその時ローマ書8章11節を思い浮かべました。 もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方の地に住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。もしではなく、確かに御霊は私のうちに宿っていてください。そして死を死者の中からよみがえらせたように、今ここで手術を備えている私の死ぬべき体をも生かしてくださるとの思いに満たされました。その時、今年のガラテヤの5章25節、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。その思いへと駆られていきました。1月12日土曜日の未明、朝の4時、私は目が目覚めて、そして用を足しベッドに戻って座ったのですが、胸に違和感を感じて、何か圧迫感を感じて、ナースコールを押そうと思いましたが、しかし大したことでもないしと思って、今一度横になり、もう一度寝ようと努めましたが、やはり何か胸騒ぎがしてベッドに座り直しました。もう一眠りすれば朝が来る、そうすれば夜勤の看護師さんたちを煩わさずに済むのにと思いましたが、迷いつつも、せっかく入院していつ何があってもと言われているんだからと思って、ナースコールのボタンを思わず押していました。すると前後して駆けつけてくださった男性と女性の看護師さんたちがいろいろと聞いてくださり、そして念のために心電図を取りましょうということでした。後から思うと、ナースコールを押すかどうかが生と死の分かれ目であったと主治医に言われました。心電図を取り、担当医に報告しましょう。そして私は舌下錠をいただいて、いわゆる狭心症のためのニトロ線ですが、それでもこのあまりもともと痛みはありませんから、別に何もないですと申し上げたんですが、担当医は超音波で調べた後、そして、奥さんを呼びましょう、そして今からカテーテルをしましょう、今日私は東京で学会がある予定ですが、帰ってくるのは2日後ですからとおっしゃって、まあ、私はどうぞお行きになってください、大事ですからと申し上げたんですが、それがそのお方が担当主治医でした。私の状況を一番ご存知で、直ちに私を ICU へ運びました。鼻から酸素吸入をして、部屋の荷物を慌ただしく看護師さんが集めてくださって、まとめてくださって、6階の ICU へベッドで急送されました。直ちにカテーテルの準備に入り、大勢のスタッフが早朝にかかわらず次々と準備に取り掛かり、まな板の上の恋状態の私はひたすら手術の成功を祈るのみでした。ストレッチャーに移され、準備完了の頃、明恵と佐野先生がついて到着して、佐藤主治医の説明を受け、ステントをすることを了解の上で、私は7階の処置室に運ばれていきました。午前6時30分のことでした。明夫と佐野先生と別れてから、明夫の祈りで送り出された私は主と共に処置室の処置台の人となりました。たくさんのスタッフがテキパキと持ち場について治療される姿は頼もしい限りでした。さすが24時間体制の 心臓救急病院だと痛感しました。すでに全身丸裸、股間部はカミソリで剃り上げられ、尿管が差し込まれた局所は痛みと違和感と絶え間ない尿意で、おしっこをしたいのに出ていません。でもずっと出てますよと言われますが、いつもしたい感じで、しかも痛みが伴います。なんとも不愉快極まりない経験です。かねて他の方々の入院見舞いのお料理に、このことだけは嫌だと思っていたことが容赦なく運ばれていきます。若い女性の看護師たちのお世話になることの羞恥心も、今や生死の瀬戸際となれば受け入れるほかありません。お産の妊婦たちが出産に至る一連の経過の中で味わう経験、生まれてくる子供のために精子のやり取りをしながら全てを委ねていくことは、女性が本当に腹をくくって腹が据わっていく大変な経験だということをその時思いました。精子の境目を経験した人の強みも理解できるように思いました。ともあれ、いざカテーテルが始まりますと、股間部大動脈のカテーテル挿入部の局部に麻酔をしました。入りますよ、痛いですかという医師の声かけで、ぐっと差し込まれる圧迫感がたまらなく痛いものでしたが、しかし一方ではその痛みよりも、カテーテルが無事心臓にたどり着くか、脆くなった心臓の血管がそれに耐えきれるのか、極端に脆く細く硬くなった鋭角に折れ曲がった箇所がステントがうまく挿入できるのか、それらの課題を思うだけで大腿部の痛みがどれだけのものであってもものの数だとは思いませんでした。それよりは不安と目前の課題の達成の願いの方がはるかに勝っていました。ステントが成功すればこの痛みなどは大したことはないと思いながら痛みに耐えていましたが、挿入当初の痛みだけで、あとは痛みは感じることなく手術は済みました。カテーテルの作業がどのように進んでいるのか想像し、祈ることに集中することができました。その時の心境と霊的状態がどうであったか、その時これを残しておけばなと思いました。しかしそれを書くこともできません。どこまで記憶できるのかも自信がありません。それでも思い出せる限りのことを残せたらと願いました。おおむねそれは素晴らしい主との交わりの時だったと言えます。毎日ステント挿入の治療が失敗すれば、バイパス手術に切り替えるか、不測の事態を想定しなければなりません。糖尿が進んでいますから、合併症のことも危険性があります。いろんな危険性は手術中の死亡率がただでさえ 10% だと医師の説明がカテーテルの直前家族に告げられ、それを承諾したと後で聞きました。私は同時にスムースに作業が進み、無事に終える可能性に望みを託していました。何度も言うように、3本の冠動脈のうち最も大切なその2箇所、3箇所がほとんど血液が止まりかけたり詰まりかけたりしている。それが同時に処置できるのかどうか、今はどの血管のどのあたりの治療をしているのか、私は知る由もありません。しかし約1時間の治療中、私にとってそれは素晴らしい恵みの時となりました。私は主に祈りを捧げていました。それは主への悔い改めの祈りでした。与えられた命を大切にしなかった罪を示されました。それに関わるさまざまな罪を思い起こさせられました。長年3人の医師から治療を受け警告を与えられていたのに、糖尿病の症状が徐々に進み、ついに今回手遅れと言われる状況に至ったことです。主はもとより、それらの方々や祈り続けてくださった多くの方々に対する背信行為であったということです。 多くの知識を得ながらそれをないがしろにした傲慢さや認識の甘さを、そして取り返しのつかない状態になって気づかされたという愚かさです。入院来祈り続けていたのはまさに悔い改めでした。病床に駆けつけてくださった牧師たちにそのことを告白し、ヤコブの手紙5章13節から16節に示されているように、病の癒しに先立って罪の許しを求め祈っていただきました。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されますという御言葉がカテーテルの治療台の上の私の心に新しく迫ってきました。もう一つの御言葉があります。それがこの詩編65編の2節3節です。祈りを聞かれる方よ、身元にすべての憎なるものが参ります。トガが私を圧倒しています。しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。詩編65編のこの2節3節トガが私を圧倒しています。身元にすべての憎なるものが参ります。本当に、ああ自分は肉だな、自分勝手だな、自己中心だな、神様よりも自分の思いを優先にするな、自分の欲望が大事だな、そして本当に今や死を精神の境にある肉体としてそこに横たわっています。ボロボロの血管に長年酷使された心臓と肉体が死の前に横たわっています。死をこの罪深く汚れ横島な罪人がその罪の上に脆くなり弱り果てた心臓の癒しを求めています。どうぞお許しください。また同時に3節後半御言葉で祈っていました。しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。この約束を感謝します。主よお委ねします。その時私の口に干からびた唇に賛美が湧き上がってきました。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。それを機に次から次へと賛美の歌詞が口をついて心に浮かびます。また口にあふれてきます。何曲だったか覚えていません。天国の歌も十字架の歌詞も、主への賛美や感謝や、そして聖歌賛美歌の数々が次から次へと私の口をついてきます。しかし離れたところで見守っていたベテランの看護師さんがそっと近寄ってきて声をかけてくださいました。苦しいの？大丈夫？私は、いえ、嬉しいんですと答えました。彼女は手術の後部屋を出るときにベッドの上で、私は実は賛美歌を歌っていたんだとそっと言うと、そうだと思っていましたと言ってくれました。私が牧師だということを聞いていたんでしょうか。詩編の65編の4節幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足れるでしょう。今ここに礼拝に集っていますが、 私は主の御前に近寄せていただいた。ここでは近寄せられるとありますが、ヤコブの手紙やヘブル書やあるいは旧約の歴代史の15章2節に神に近づけば神が近づいてくださるとあります。神様に近づくことには二面性があります。自分の方から神様に近づくとき神は近づいてください。しかし一方、この65編の4節はあなたが選び近寄せられた人、近寄せられるからこそ近づけることができるのだという、この二つの面です。この二つの面を覚えながら、これから私は神様に近寄せていただきながら、自らも主に近づいて主との交わりの中に生かしていただきたいと願わされました。残る日々が与えられたならば、できるだけ主に近寄せられつつ主に日々近づいていたいと願いました。それが御霊によって生き歩むということだと思いました。その時まで数々の御言葉と祈りと賛美のシャワーを浴びていたのですが、もう一つの思いがありました。私のこの痛みは主の十字架の苦しみに比べれば本当に小さなものだったということです。そのことにおいても私は感謝とともに、主の愛と父なる神様のお痛みはどれほどのものであったかと、比べようもない愛の大きさに心が満たされました。そして私の祈りが主に届いていると思える以上に、多くの方々の祈りの甲が主の御前に焚かれる甲の煙が立ち上っている光景を絵にならないイメージのように実感していました。今一度65編の2節、祈りを聞かれる方よという言葉を思い返します。家族教会の一人一人と多くの兄弟姉妹たち、全国の教団の牧師たち、学園の関係者の皆さんたち、 JA の関係の方もたまたま次の会議の準備で私のことをもう会議に行けないことを知って祈ってくださいました。主がそれらの祈りを聞き届けてくださるという平安と確かさが心に満ちてきました。日々の聖書日課のレビ記の味わいの中で味わっていることでもありました。前の日の13日午後、遅めに見舞ってくれた秋代や佐野家の家族の祈りも思い出されました。別れ際に佐野先生が祈ってくださった時に、そばに立ってリナちゃんが立ったままで、父親の祈りの言葉に、かなり長い祈りでしたが、その片言片言を拾いながら復唱し、最後まで祈り続けて、手を合わせて祈り続けていたのに、ただなる気配を感じていたんでしょうか。そのいじらしい姿に心打たれました。その光景を手術中思い返して、主は幼子の唇の祈りも聞いてくださる。園児たちの可愛い手紙が次々届き始めましたが、本当に祈りが届けられて主の前に届いているということを思いました。エペソ書6章に、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。これからはますます取りなしの祈りに励まなくてはならないと心に決めました。悔い改めと祈りと賛美と御言葉の共演の中で、平安に包まれて死の影の谷を歩む 歩くときも恐れることなく、敵の前で油を注がれ杯あふれているような思いでした。そうこうしているうちに、終わりましたよ、抜きますからね、痛いですよという声かけでカテーテルが抜き去られ、激しい痛みの中でやはり無事終わったという感謝と平安の方が大きく私の心を支配していました。再びベッドに移し替えられるとき、毎回のように重い私を抱きかかえてくださる皆さんに、ダイエットが間に合わなくてごめんなさいと謝りました。やがて処置室から送り出され、 ICU に帰り、点滴を受けながら午前中いっぱいをそこで過ごし、足の付け根の痛み、固定した姿勢で痛む腰の痛み、そして本当に相変わらず尿意の不快感を味わいながら約5時間を過ごし、午後には病室のに戻ることができました。1月17日午後1時30分、予定通りカテーテルの手術に臨みました。急患の治療優先の病院ですから、1時半の開始の予定が2時半を前にやっと私の番が回ってきました。カテーテルの開始、結構早い時間でできたということでしたが、困難な、一番困難な一本の主な冠動脈の2箇所が残っているということでした。それが無事に終わったということです。この時は1月9日の検査の時と同じように右手から行われました。ここから入ったんです。で、検査の時と違って太いカテーテルを入れたということでした。挿入する時と取り出す時の痛みを足に比べるとそれほどでもありませんが、やはり痛みがあります。今回治療中の心臓部に圧迫感を今回は感じ続けました。一箇所が短い期間で終わったと告げられました。そしていよいよこれから難関の2箇所目に向かうという時にですね、慎重な治療によってそれも比較的早く終わったように思います。事前の説明を前回受けていましたから、その映像を見ていましたから、今どのあたりを治療中なのか、それが想像の中に見えるような思いがしていました。手首の局部麻酔ですから、医師団の会話も全ての状況も理解できます。その間私の心に去来するのは、手術の前半ほとんどが御言葉の味わいの復唱でした。そして午前中味わっその日の午前中味わった詩編121編を繰り返し思い浮かべていました。詩編の121編、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る、死の影の谷を旅する巡礼者の私が見上げる山は主の作られた山であり、滞納者の意向を示しています。私の助けは天地を作られた主から来る、山を支える大地も地球もそびえ立つ山の上の天空も、そこに輝く月も星も太陽も、無から生ぜしめた全能の主の愛の見てと、その御口の言葉の力強さを思うとき、主はあなたの滞納の御手に追いだねします、感謝しますと御言葉に呼び返している私でした。まして足を、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない、眠ることもないと仰せられるお方であれば、守る守る守る、しゃまるしゃまるしゃまると6回も繰り返されているこの121編、主は災いの日にその人を助け出される、 主は彼を見守り、彼を生きながらやさせ、地上で幸せなものとされる。どうか彼を敵の意のままにさせないでください。主は病のとこで彼を支えられる。やむときにどうか彼を全く癒してくださるようにとの御言葉は心に迫ります。今一度手術中の御言葉の味わいに申し上げますと、121編、主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影とありました。その朝の学びの中に、小畑進先生の詩編公録という分厚い本の中で、右の手を覆う影の解説を学んでいました。右手は利き腕、右手は命を支えます、命を守ることを表しています。しかしこの利き腕をもって悪を行い、罪を犯し、主の御心をしばしば悲しませます。その右の手を主が覆ってくださるということは、あがなってくださる、十字架の血潮で覆い隠してくださるということです。これには十字架の死を仰がずには折れない恵みの迫りがありました。おう主よ、感謝します。私の罪をお許しくださって感謝します。もったいないことです。感謝しても知り尽くせません。ここでも主への祈りが湧き上がります。恵みが寄せては返す海辺の大波、小波のように押し寄せてくるのです。昼も日があなたを打つことがない、夜も月があなたを打つことはない。あなたの命を守られる、主の守りがある。手術が私の予定の直前に急患の手術が入り、急遽1時間も延びたこと、そのことも含めて、その前の1年間私がいつ倒れてもおかしくない状況の中で、それを知らないで守られてきた、視線を経てきたこと、主は絶えずあらゆる場面で守り続けてくださった。それこそまどろむこともなく、眠ることもなく、今もこの手術台の上でも、主の恩命は私と私の心臓の血管の中と佐藤医師の手の技の上に、医師団の上に注がれ続けている。主の御の手は全能の御手であり、私はイザヤ書41章の哀悼聖句をその時思い返していました。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の右の手であなたを守ると。実は13日教団顧問の岡村又夫先生が新年政界の御用に備えて、前日岡山グレース教会で説教された後、見舞いに来てくださいました。その時の御言葉が イザヤ書41章13節でした。あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私はあなたを助けると言っているのだから。これらのことに見事なつながりを覚えて、主の御名を崇めました。次に思い浮かんだ御言葉がここで、すべての災いからという121編7節です。すべて、そこに、その言葉に思いが集中しました。このカテーテルによるステント挿入も、私の心臓の痛み方も、すべての中に含まれている。主はあなたを行くときにも、行くにも、帰るにも、と御言葉があります。そうですよ、病院に来ました。あなたは帰りの道も備えてくださいますと祈りました。しかも今より常しえまでも守られると結んでいます。身は治療を受ける病床に横たわりつつ、魂は地上の都のぼりの歌を息を超えて、遥けき天上の御国へのインマヌエルの道をたどっていました。 かなり治療が進んだと思える頃、私の左手が冷たくなり、勧められて断っていた湯たんぽの段を取っていただきました。左手の下に入れていただいて段が入り、ほっとした気分で胸の圧迫感を覚えながら他の御言葉に思いを深めていきました。手術の前の日16日の夕方、思いがけず教団理事長中谷光雄先生が奈良の生駒からわざわざお見舞いに駆けつけてくださり、送ってくださった御言葉が詩編138編、今日の最後の御言葉の箇所です。その7節8節、138円の7節8節、6節から読むと、誠に主は高くあられるが低いものを顧みてくださいます。しかし高ぶるものを遠くから見抜かれます。私が苦しみの中を歩いてもあなたは私を生かしてくださいます。私の敵の怒りに向かって御手を伸ばし、あなたの右の手が私を救ってくださいます。主は私に関わるすべてのことを成し遂げてくださいます。主はあなたの恵みは常しえにあります。あなたの御手の技を捨てないでください。この御言葉です。私は16日の夜、手術の前の夜、中江先生がその日送ってくださった御言葉をゆっくり味わい感激に浸りました。詩編の121編で、あなたの右の手が私を救ってくださるというものでした。この度は何度も何度も折り重なるように主の右の手が、力強い支えが教えられてきました。前夜と17日手術日の朝も詩編138編を味わい続けました。心を尽くしてと歌い始めています。138編の、私は心を尽くしてあなたに感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひるし、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。私は心を尽くして主を見上げていました。まさに主に感謝、主に賛美、主にひれ伏し、主の皆を呼ぶ、ダビデの心境と結び合っていました。カテーテルを受けながら聖書で御言葉で礼拝を捧げる特権によくしていたのです。まさに主と私だけの個人的礼拝のひとときでした。この恵みを分かり合える人も周りになく、主の恵みを知らない方々のお世話になっている状況ですから、主治医の先生をはじめ医療スタッフの皆様方のために鳥なしの祈りを捧げていました。6節から、誠に主は高くあらせられるが低いものを顧みてくださる。まさにこの時私は低いものでした。ただでさえ卑しき罪深き者が、今や生死の細い分寸入れを分け上るがように低く横たわっています。私が苦しみの中を歩いても、あなたは私を生かしてくださいます。主よ、私は今苦しいのです。ここに主の右の手の救いが歌われていました。高い高い神の栄光の見姿と、低い低いこの私のこのコントラストの中で、意図高き主よ、私に御名を注いで瞳のように愛していてください。主よ、ありがとうございますと、随気の涙も報いようのない思いがしました。最後の8節がクライマックスのように迫ってきました。中井先生の祈りの言葉がよみがえってきます。主が赤江先生に関わるすべてのことを今まで成し遂げてくださいました。あなたはこれからも主の御心の中でそのことを成し遂げ続けてくださることを信じます。ダビデに比すべきものではありませんが、私は私なりの障害です。 名もなく無学なただ人、無に等しき虫けらのようなもの、ヤコブが言うように野の石ころのような虫けらのような好みを選び、恩命をかけ憐れみのうちに導き、御救いに預からせこともあろうに、主の御言葉のために召し、聖なる主の教会に仕える牧者の道を長年歩ませてくださいました。そして数ならぬものを多くの重き務めに預からせてくださったことを思い返します。思えば主の神の御手に抱かれての歩みでした。恩寵に生きるの一言の人生でした。すでに成し遂げられた御業、過去の主の技が思い起こされます。しかし、しもべの生涯の光栄と、主のしもべの生涯としての光栄と、残された務めにもしあるならば、そのことも含め私に関わるすべてのことを主は成し遂げてくださいます。生きるにも死ぬにも神の栄光が表されますようにと祈るほかありませんでした。主よ、あなたの恵みは常しえにあります。あなたの見ての技を捨てないでください。この38編の8節のダメを押すような御言葉、あなたの見ての技を捨てないでください、この祈りを私も捧げました。深い信頼の中で懇願の祈りに導かれていきました。賛美が湧いてきました。我が行く道いついかになるべきかはつゆ知らねど、主は御心なしたまわん、備えたも主の道を踏みてゆかん、一筋に。治療は最も困難な状況に差し掛かっていたように思います。少し胸が苦しくなりますよ。かなりの圧迫感を覚えながら、私の心に思う御言葉が次々と迫りました。ラザロよ出てきなさい。ラザロをよみがえらせた主の御言葉です。タリタクミ少女よ起きなさい。死んでいるのではない、眠っているんだ。エパタ開け。長年の盲人の、生まれながらの盲人の目を開きました。38年間病を病んでいるベテスダの池の男に、治りたいのか。私は言いました。主よ、治りたいのです。立って歩きなさい。またハンナへの言葉です。安心して行きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。他にもいろんな御言葉があったと思います。やがてほどなく終わりました。終わりましたよ。抜くときは痛いですよ。大丈夫ですか。はい、終わりました。こうして私はスタッフたちに解除されて手術台から降り、車椅子の人となりました。2度目のカテーテルでしたから、よく覚えていてくださった方にお礼を申し上げ、ラジオ産業で土曜日の朝早く希望の声でお話をしていることを告げ、聞かせていただきますという声を後に、エレベーターで3階に降り、家内と佐野先生にお帰りなさいと迎えられました。なんと充実した時だっただろうか。私たちは御霊によって生き歩む、その経験をこれからもしたいと願いました。生涯病弱だったパスカルの祈りを紹介して終わります。私の神様、私はあなたを褒め祭ります。私はこの病弱の中に引き入れたまい。私をこの病弱の中に引き入れたまい。それによって私のために一切のものを破壊したまい。 あの恐るべき審判の日を先んじて私に味わわしめてくださいましたことについて、私は命の続く限りあなたを賛美いたします。これからは健康も命もただあなたのため、あなたと共にあなたにあって持ち費やすことができますよう、そのためにのみお与えください。私は健康も病も生も死も望んではおりませんけれど、私の健康、病、生、死をすべてあなたのご栄光のために、私の救いのため、私がお恵みによりその一員でありたいと願っているあなたの教会と生徒の益のため、あなたがお持ちくださいますように、あなただけが私に益となるものをご存知です。あなたこそ最高の主でありたまいます。御心のままになしてください。私に与え、私から取り去ってください。